それでは御言葉を受け入れると題し、吉高加納牧師に宣教をいただきます。
それでは窓を閉めていただけますか。
ごめんなさい、失礼しました。
皆さん、おはようございます。新約聖書には27の文書が収められていて、それぞれいくつかのジャンルに分かれております。イエス様の歩みやイエス様の言葉として編集されたのが福音書、それから初期の弟子たちの伝道の歩みをリポートした使徒言行録、それから各地の初代教会、いろんなところに建てられていた初代教会に宛てて書かれた手紙、いくつもあります。それから予言的な内容が象徴的な文体で書かれた黙示録などです。で、福音書はキリストであるイエスの言葉と技を通して神様の思いが伝えられています。人間へのかけ根なしの神様の愛、神様の国をあなたにくださる、惜しみなくくださるという神様の約束、それから労苦の多い人間の人生へのいたわりと祝福、そしてイエス様の許しと救いの宣言がイエス様を通して示されているわけですね、福音書は。で、この人間からするとこのイエス様の福音宣言というのはただ受け入れたらいい、そういう喜びの知らせなんですね。一方、手紙、何々の手紙というふうに記されているいわゆる書簡は、そのような福音を一方的にいただいた者たちがその神様の愛に応えて生きる生き方を呼びかけ合っている文章です。で、それは人間形成、人格形成のテーマであったり、人生形成、人生を形作るテーマでもあります。で、それだけではなくて、関係の作り方とか教会という共同体の作り方、共同体形成のテーマを含んでいます。この手紙を読んでいく際には、その手紙を読んでいた人々がさらされていた試練、試練というのはこの世からの無理解や迫害などが多いんですけども、そのような試練やそれから誘惑、誘惑というのは都合の良いイエス理解とか身勝手な聖書解釈、こういうことを念頭に置きながら、そのような試練や誘惑にさらされている人々を励ましたり、戒めたり、諌めたり、時には強い調子で怒ったり叱ったり、そういうふうにしながら記されております。当時のキリスト者たちを惑わしてしまう、論敵、論争の敵ですね、論敵に対する厳しい批判の言葉なんかも含まれているところもあります。読んでて会いたいなと思うようなところもあります。厳しいなと思うようなところもあります。で、そうしたものをですね、私たちは、この理解しながら、読んでいくということが大切ですね。試練というのはですね、大体その人の外から襲いかかってくるものですね。それから誘惑というのはむしろその人の内側に入り込んでその人を迷わすものです。で、この試練と誘惑というのはつながっていることが多いですね。外からの攻撃、迫害、不条理、不幸、病などによって自分の内面がとても揺さぶられていって、それまで自分を支えてきた信仰とか信念が大いに揺さぶられてしまう、いや、時にはもう捨ててしまおうかと思ったりもするというふうに、試練と誘惑というのはつながって いるわけです。で、手紙を読んでいた当時の読者たちが、その試練とか誘惑というものがどのようなものであったかということを十分に知っていくことによって、手紙の内容を、理解することができるようになります。するとその手紙の内容が自分にとってまた身近なものになってくるわけですね。なぜならば、試練や誘惑、それは今を生きる私たちにも実に共通の問題であるからです。とりわけ信仰という信仰者にとっての試練や誘惑のテーマは、例えばヤコブの手紙が書かれたのが今から1900年ぐらい前ですけども、その時を隔てて私たちとそんなに変わるもんじゃないんですね。信仰というものを揺さぶってくる問題というのは。で、ヤコブの手紙は信仰を頭の中だけ観念的な領域で消化してしまって、生き方と結びつけることのつけることなく済ませてしまおうとする、当時の信仰者たちの風潮に対して問題提起をしている文章です。ですから行いということを割合強く言います。パウロが、あの有名な伝道者のパウロが、救われるためには行い、人間の方の技は必要ないんだと、ただイエス・キリストの救いを信じるだけでいいんだ、そういうふうにパウロが語ったトーンと逆のことを言っているように聞こえたりもします。確かにヤコブ書は行いの大切さを強調し、さらに行いを伴わない信仰は虚しいとさえ力説をしています。このヤコブ書を読んでいくと、何々しなさいというフレーズがとても多くて、道徳、倫理、そういう書物のような趣が強いです。しかしこのヤコブとて救われるために行いが必要とは言ってない、そう語っているわけではありません。救いというのはやっぱりイエス・キリストによる恵み、一方的なイエス様からの恵みです。しかしイエス・キリストによって救われたものなのだから、私たちは救われたものとしてこの地上の時間を生きる上でどのような人間形成、人生形成、また共同体の関係づくりをしていくべきなのか、それを心に留めて生きていこうじゃないか、そういうことを仲間たちに呼びかけているわけなんですね。ヤコブの手紙はユダヤ人クリスチャンたちの共同体、おそらくはパレスチナ地方か、ユダヤから離れてもシリア地方あたりで共同体を作っていた人々、ユダヤ人クリスチャンたちの間で読まれていました。で、イエスの兄弟ヤコブ、イエス様の兄弟が何人かいるんですが、そのヤコブという人はイエス様が亡くなった後エルサレム教会の指導者になっていた人なんですけども、そのヤコブを大変尊敬するユダヤ人クリスチャンたちによって分かち合われていた、そのヤコブが書いてくださった手紙ということで大事に読み合わされていた文章です。そしてそれは取りも直さず、マタイによる福音書、マタイによる福音書を読んでいた共同体の人々でもあると思われます。福音書4つあるんですけど、マタイによる福音書の特徴は、皆さん何と言っても三条の水訓、三条の説教です。他の福音書にはあれはない、マタイによる福音書だけあるんですけども、あの三条の水訓はイエス様による、言うなれば倫理的な説教、メッセージなんですね。そこで語られている生き方、つまりは行い、イエス様が語ってくださっていますけども、それを、ヤコブ書を読むときにも、ヤコブ書に行いという言葉が出たときには、そのマタイによる福音書の三条の説教を念頭に置きながらヤコブ書を読むと良いと私は思います。つまり行いといっても、立法のように 救われるための遵守規定というような意味合いのものではなくて、立法ではこのようにこれまで言われてきたけれど、神様の心、神様の思いを受け取るならば、本当に神様に信頼してこのように生きていきましょうという、まあ、イエス様が語られた解放の道としての生き方を重ねながら理解していきたいなというところであります。さて本日はそのヤコブの手紙一章の数々の言葉の中から、まず21節の心に植え付けられた御言葉を受け入れなさいという勧めにとりわけ注目してみたいと思います。ヤコブの手紙の読者たちはすでに御言葉、すなわちイエス様の福音を聞いてきた人たちです。そのような人々に対して、その上で聞いてきた御言葉を受け入れなさいと勧められているわけです。聞いてきた言葉、御言葉があると、イエス様の言葉と宣教が宣言があると、そしてそれを受け入れて生きていくべきあなたたちがいるんだですね。ということは、イエス様の御言葉はある、しかしそれを受け入れかねているあなたたちがいるということでもあるわけなんですね。先週ペトロたちがイエス様から招かれて弟子になっていく場面からお話をさせていただきました。そこをもう一度繰り返して紹介させていただきます。思い出してください。漁師を生業として生きてきたペテロたちが、一晩中漁をしても何一つ取れず、疲れを覚えながら、それでも明日のためにと網の手入れをしていたところに、唐突にイエス様が呼びかけられましたね。もう一回漕ぎ出して網を打てと言うんです。普通なら反発して跳ね返すとこでしょ。この湖を誰よりも知っている自分たちが夜通し漁をしたけれどもダメだったんですよ、素人が口を挟まないでくださいと言いたいところですが、ペトロはしかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えるわけですね。そうはおっしゃいますが、お言葉ですが、お言葉を返すようですがと、自分の経験と現実を絶対化したくなる場面で、お言葉はそうですがと自分が言いたいところで、しかしお言葉ですからと自分の現実を横に置いて、主が、神様が働かれる可能性を受け入れようとする。お言葉ですからと、現実はこうです、しかしお言葉ですからと、御言葉と自分、御言葉と現実の位置関係の逆転を身に受けていく、そういうところに、人間というものがこう献身をしていくっていう、献身の位置関係みたいなものがそこにあるんじゃないか、そういう話を先週はさせていただきました。で、御言葉を植え付けられている、つまり御言葉を聞いて知っている、しかしなかなか受け入れることができていない、往々にして私たちはそうなってしまっていることが多いんですけど、そこに御言葉と私との位置関係ですね、御言葉はそうです、しかし現実はという、この御言葉と私との位置関係というものがやっぱあるわけです。御言葉はそうですよね、しかし現実はそうはなかなかいかんのですと、御言葉を聞いても私たちは受け入れきれない、あるいは神様は私のことをあるがままで愛してくださっているとおっしゃる、しかし私はこの私を受け入れきれない、そのように苦しむことがあるわけですね。御言葉と私の位置関係というものがひっくり返らないんです。もちろん、御言葉を言われた通り号令のように命令のように受け止めて思考停止して従えとか、その通りにすれば救われるんだという条件のようにして真に受ける、 それが受け入れるということなんだというつもりはないんですよ私。むしろ受け入れようとする時の人間の葛藤というものにね、大事さがある。葛藤なしに鵜呑みにするというのは、これはまた受け入れようとする葛藤に覆いをかぶせてしまう、思考停止をしてしまうことにもなります。必ず御言葉と現実の間には葛藤があるんです。葛藤がないようなことを神様は私たちにおっしゃらない。御言葉を受け入れるには現実との、自分自身の現実との齟齬が起こる。そして少なからずそこには圧力が生じる。しかしそこで御言葉と生活を対話させる、御言葉と自分とを対話させる、御言葉と実社会での歩みとを対話させる、これは相撲を取るような感じです。簡単ではありません。自分自身としても簡単にいかないし、社会が持っている価値観とか風潮という点でも簡単にいかない。しかし御言葉を生きるにはどうしたらいいか、自分はそれならどう生きることができるだろうかと思い巡らしたり祈ったり探してみる、まあ、御言葉に引っかかるっていうんですかね、御言葉が引っかかるっていうんですかね。聞かされた御言葉は、まあ、とりあえず横に置いといてとか、まあそれはそれとしてというふうに、こう引っかからないものにしないで引っかかってしまう。でそのようなもがきを通して、実は御言葉というのは私の生活に受肉し始める、形になっていくということが、まあ、きっとあるんです。受け入れるというのはそのような作業をしてみなさいということ、相撲を取りなさいということだと思うんですね。御言葉と、私たちはこの日本社会の2021年という現実を今生きておりまして、そこで御言葉を聞いているわけです。ですからこの今そんなに素晴らしい世界、歴史ではない、この現実と御言葉に私たちは挟まれています。まあ、冒頭で聖書には、まあ福音書、救いと解放の宣言の言葉があり、また手紙のように人生形成への呼びかけがあると申しましたけど、私たちはこの、まあ、悪しきと言っていいかな、この悪しき時代の中で、それでも解放の言葉や人生形成のための言葉を私たちは聞かされて、御言葉と現実に挟まれて生きるわけです。この挟まれているということが、私は聖書を読んで生きる者の幸いではないかなと思うんです。現実のいかんともしがたい虚しさにしか足をつける場所がないのだということではないと。イエス様の愛と招きというもう一つの支え、私たちが踏みしめることができるもう一つの足場、それが御言葉にあるんだ、それは幸いなことではないかと思うんです。でそのこととの関連の中で、一章十九節の大変印象深い、誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅くという言葉を意味付けられていきたいと思うのであります。この聞くのに早くというのは、話すのに遅くとの対句になっております。ですから自分の現実というものをすぐに持ち出して絶対化すること、これが話すのに早くということだと思うんですね。すぐに自分の思いを出していく、話すのに早く、しかしお言葉ですが、しかし現実は、これがやっぱ話すのに早くなんだと思うんです。 しかしそれを振り回さず御言葉を聞く、御言葉から思い巡らせる、御言葉によって考える、今直面しているこの出来事を、今向き合わされているこの人をどう聞き取るか、大切なことは何だろうか、ここでこの場面で感じられなければならない痛みは何なんだろうか、ここでこの人のことで理解されるべき悲しみは何なんだろうか、繕われるべき破れはこの事態の一体何なんだろうか、癒されなければならない傷は何なんだろうか、そういうのを聞いてみると、同時に現実のさまざまな悩ましさの中にあっても神様の前にはっきりしていることは何だろうか、神様の前で取り扱われることは何だろうか、それを聞いてみる、イエス様の眼差しが見据えてくださっているものは何だろうかと聞いてみる、そうしながら私たちは何を語るべきだろうか、そして何を起こるべきだろうか、起こるっていうのはまあ拒絶あるいは退けるということでもあると思うんですけど、何を退けるべきだろうか、それをもう再び吟味してみる、まあ、そういう対話、御言葉とこの自分の場面の狭間での対話を、そのようにして私たちは起こしていく、そういうことではないでしょうか。聞くのに早く、つまり聞くということに対して十分に密着していくということは、そういうことではないでしょうか。私は怒ってはならないとは思わないんです。むしろ怒りを忘れてはならないと思います。こうした邪悪な事柄の多い世界を生きる上でね、ただ何を怒っているのか、何のために怒っているのか、誰のために、誰のことで怒っているのか、それは大変大切な人間性のテーマだと思います。しかも怒る、怒るという行為には、先ほども少し申し上げましたように、何を退けるか、何には組みしないで拒絶するかということも含まれると思うんです。そのようにしながら、聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くという事柄を捉えてみたいと思いました。もちろんこれは対人関係の中でも本当によく聞くこと、自分のことを感情的にまずぶつけていく前によく聞いて、そこで大切に問われていることは、訴えられていることは、叫ばれていることは何だろうかということを聞きながら向かい合っていくということ、そのことに応用できるのはもちろんのことです。さて、御言葉を聞くというのは、同時に常に歴史の中で、歴史的時間の中で聞くということと切り離されるものでもありません。ミャンマーの国軍クーデターから7月1日で5ヶ月が経ってしまいました。2月の時点ではこの悪夢のような現実がこんなに長引くとは思っていませんでした。ミャンマー民衆の声は苦しみを増していますけれども、それを聞き続けていこうとする人々は時とともに減っているように思います。聞くのに早くというのは、それを聞き続けることをやめないという姿勢としても理解できるのではないでしょうか。今回のクーデター事件を通して世界の人々はそれまで聞けなかったことを聞くことができています。 クーデター事件を通して私たちはミャンマー国軍というものがそもそも民衆を守るつもりがなかったということを知ってショックを受けています。しかしそれはミャンマー民衆のミャンマー民衆にとっては70年以上にわたる実感だった。ずっと国軍は民衆を弾圧してきたんです。たとえ一時ヤンゴンなど都市部では市街戦などは起こっていなくてもずっと国軍は少数民族たちを弾圧襲撃そして殺戮してきた。その事実を今回は世界が知るようになっています。今激しく空爆が行われているカチン、カレン、チン、ロヒンギャ、そうした人々の叫びを今回のことを通して世界は聞かされてしまったということです。そして聞かされてしまった私たちはそれらの叫びを聞き続けていくべきであるということであります。そして祈るのです。よく考えるべきなんです。ミャンマーの平和について何を語るべきだろうか。日本のミャンマーとのこれからの関係についてどう語り直すべきだろうか。そして本当に私たちは何に怒るべきだろうか。何をもはや受け入れず何を退けるべきなんだろうか。クーデター事件から5ヶ月の節目の時、聞くのに早く話すのに遅くまた怒るのに遅いようにしなさい。私はこのヤコブの言葉からそのような呼びかけを聞かされています。お祈りをいたします。主なる神様、私たちはイエス様を知っています。イエス様の言葉を私たちは聞いています。その御言葉を受け入れることができるように、日々受け入れる葛藤を持ちながら歩んでいきたいと思います。どうかあなたの御言葉に歩みを少しでも合わすことのできるそのような日々でありますように。主よ、昨日は、豪雨によって熱海で大変な土石流が発生してたくさんの人々が行方不明のままになっております。ご家族にとってさぞ不安で辛く嘆きの夜を過ごされたことでありましょう。主よ、どうかそれらの人々が立ち上がることができるようにお守りください。司会者の祈りにありましたように、昨今豪雨災害がますますひどくなっておりますが、これからそうした季節を迎えるにあたって私たちがそれらを気にしながらも本当にその根源に何があり、私たちは何をしなければならないのかを考えていくこともできますようにしてください。主よ、クーデターから5ヶ月、今なお弾圧と苦しみの中にあり、拘束と拷問と死の恐怖の中にさらされているミャンマーの人々をあなたがどうか顧みてくださり、世界の人たちがまた動きを作ることができるようになり、ミャンマーの平和が打ち立てられますようにと今日も祈ります。主よ、本当にこの世に生きる人々にあなたの御声を受け入れるそのような心を授けてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる1週間を御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。